山花明
日も
いい天気。
人と人がつながると人と町がつながり、町が元気になる。山花明日もいい天気は、地域密着の放送を通して山花の連帯を目指します。この番組は FM78.1MHz ラジオカロス札幌からお送りしています。リスナーさんからのお便りをお待ちしております。番組へのお電話は 011-622-2222、 そして番組へのファックスは 011-622-2223。 メールはrequest@radiocaros.com request@radiocaros.com。 番組名とラジオネームを書いてお送りください。
さあ、番組が始まりました。今読んでいただきましたコマーシャルはヤマハニーズの
小畑です。
はい、
木内です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。お願いします。
そして頼れるスイッチマンは米子雅治さんです。
はい、お願いします。
はい、よろしくお願いいたします。そして FM ラジオナンバーワンラジオカロス札幌の協力と各スポンサー様の提供で、今夜のお相手はむねちゃんと
なおちゃんです。
はい、よろしくお願いいたします。それでは最初のコマーシャルをお願いいたします。
はい、ボーリング、ゲーム、映画、カラオケ、ダーツ、ビリヤード、遊ぶならスガイ&ディノス、スガイならコズミックボール、ノルベサならパーティーボーリング。スガイ&ディノスは連日深夜営業中。今すぐスガイ&ディノスへ GO。 スガイビルは南三条西一丁目、観覧車が目印、ディノスノルベサは南三条西五丁目。みんなで遊んで楽しんで、今日もスガイが一番。インターネットで街の情報を発信しませんか？山花あけぼの交際地区の情報総合サイト、山花 .info では地域の様々な話題をお待ちしております。商品やお店の宣伝も山花地域の方ならどなた様も無料でできます。詳しくはインターネットで山花を検索してみてください。中島パフェからのお知らせです。中島公園の野外彫刻をきれいにしよう。札幌祭り最後の夜、山の内武雄の名作母と子の像が無残にも押し倒され、さらに母と子の4つの目を真っ黒にされました。こんないたずらは絶対にやめましょう。野外彫刻を大切にしよう。中島公園をきれいにしよう。
はい、ありがとうございました。今コマーシャル読んでいただきましたのは、小畑さんでした。
はい、
はい、どうもありがとう。
はい、
さて、早速ですが、
はい、
曲の紹介に行きましょうか。
そうですね、
この番組は、むねちゃんと、
はい、なおちゃんが
この番組はどうしても童謡唱歌
そうです、
これに、しばらくこだわっておりまして、
はい、
まず今夜は冬をテーマにした懐かしい小学唱歌を聞いてみたいと思います。
はい、
1曲目ですが、雪。これはですね、まあ、お聞きになると短い曲ですが、歌っておりますのがひばり児童合唱団です。お願いいたします。さて、むねちゃん、
はい、
今夜は第5木曜日。
そう
で、第5木曜日というと
自伝特番
ですね。
はい、
自伝スペシャルということで、今回は第3回目になりますね。
そうですね。
でその前に何かちょこっと、
そう、最近ね、新聞を逃げました赤い靴の像が、
は
い、
久しぶりに、
久しぶりに新聞に出まして、
はいはい、
小樽にできたと、
はい、
でまあ、このことをちょっとしましょう。
ちょっとじゃあ、むねちゃんお願いします。
はい、実はですね、これ小樽にできたのは全国でいうと5番目なんですね。
はい、
最初が11年前の清水の日本平、 それから横浜の山下公園、はい、それから東京麻布十番街、はい、それから留寿都公園、はい、留寿都村と、はい、で5番目に小樽運河にできたと。
でこれは青森の方はまだですか。
青森はね、来年3月を目標に、あの鰺ヶ沢、
鰺ヶ沢で、
あの前の里、前の海の、
はいはい、
故郷ですね、
そうですね、
そこにできる予定です、はいはいはい、ところが不思議なことにですね、これもまあいろんな説あるんですが、ご本人が住んでいた主人公のね、赤い靴を履いたと言われる女の子が住んでいたのは、清水の日本平と麻布十番地、これは清水が生まれたところ、は
い、静岡県の清水市で ね、
市ですね、はいはい、それから亡くなったのが麻布十番地と、はいはい、この2つだけ、あとはお父さんまたお母さんがいらっしゃったところに立つということなんですね、はい、だから今回の小樽も、うん、お母さんと、それから後に再婚されて義理のお父さんとなった、うん、この2人が眠ってる
鈴木史郎さん、
鈴木史郎さんが眠ってる墓所が小樽の富岡教会にあるということで、はい、まあ、当初は教会の中にというお話もあったんですが、うん、結果的にはまあ運河沿いと、まあ、それも無べなるかなと思いますけども、はいはい、になったと、はい、いうことですね、はい、で肝心なですね、札幌はどうなってんのっていうのがこれを私ども非常に悩んでましてですね、
かなり宗ちゃんこだわっております、
こだわってまして、実はあの野口雨情 の、 この作った歌ですけども、赤い靴というのがまあ素晴らしい童謡なんですが、この主人公の君ちゃんというのは、岐阜の義理の
お父さんですね、
義理のお父さんとですね、はいはい、それから実のお母さんがこの山花に住んでいたと、うん、でその時に隣に野口雨情夫妻がおられたと。でお母さんが、実は私の子供は、こういうことがあってアメリカの宣教師さんに預けたんですと。でそれを野口雨情が聞いて、なるほどということで、なんと15年後に昭和大正の11年になってあの歌ができたと、
きたと、
はい、そういうことでですね、とにかくあのはっきりしてるのは、生まれたところは東京はあの清水だと、
はい、
で亡くなったのは東京の麻布十番、あと途中は全くわからない、うん、それで2つの説があって、君ちゃんは札幌にも来てたと、でお母さんは山花へ、君ちゃんは
100年も前ですもん ね、
ね、でお母さんは山花にいながら我が子が内房にいるとは知らなかった、うん、もちろん君ちゃんもお母さんが山花にいるとは知らなかった。
ただ宗ちゃん、
はい、
ちょっと質問、
はい、
異論が出てきましたね、
はい、それに対してですね、この推理小説家の清水の勝利水師、清水住んでいらっしゃ、はい、静岡県に住んでいらっしゃる、はいはい、愛翔介さんという小説家、はい、この方も何冊かもうすでに本を書いてるんですが、はい、この方がですね、その説に関して真っ向から反対しまして、君ちゃんは北海道は行ってないと、いうことを言い出しまして、うん、それを産経新聞に1年間にわたって連載したものが、はい、今来月本になって市販されると、はい
はい、出版決まりました、
出版決まったようです、ね、来月あの徳間書房から出るという、ああ徳間書店から出るというお話です、うん、そうなるとですね、最初にこの説を話した、当時北海道テレビにいらっしゃった菊池博先生が、はい、との真っ向から対立するわけですね。そうするとじゃあ山花地元としてはどうするのそんな全く違う話いたというのといないと、じゃあ全然違う話なんですが、
なるほど、ね、
そういうことが今本が出ますん で、 で、まあ、それは皆さん読んでご判断をと、はい、で実際にはあのこれまた本当に山の地元で、ね、僕らもまあ正直な話10年くらい前からこの話聞いていて作ろうという話もあったんですが、いろいろもたもたしている間に清田の方が先にやりましょうと、
うん、
だから引き続き新琴に方がやりましょうと、で肝心な山の方が手を挙げてないんですね。でこれ非常にもたもたしているんです。でその辺がこれからどうなるか、
なるほど、
非常に私どもとしては気になってですね、はい、地元としてはなんとかこれは本当だと、山原で生まれた歌だと、はい、こう思いたいんですが、はい、遺説が出てきて、それはまあ今来月皆さん本を買いになって読んでみてください、はい、
お話を聞いてますと赤い靴シリーズで終わっちゃうので、はい、とりあえず赤い靴はそういうことで、はい、来月その出版があるということですね、はい、また何かあのこの番組等で この赤い靴についてはね、お話をしていきたいと思いますが、ね、さて今日はあの自伝スペシャルですので、はい、そちらの方に話題は変えましょうか。そうですね、はい、この前もモネちゃんと、
はい、
札幌にそう、木内さんも小畑さんも自伝にはあまり縁がないんだよね。
そうですね、
はい、そうですね、うん、
でも乗ってますよね。
よく見るんですけど。
そう
です
か、
はい、
いや実はあの札幌の市電に新型車両が宗ちゃん、見ましたよ。
この22日から、ね、はい、走り始めまして、はい、
また試行、
まだ試運転で、試運転の最中ですね、3月いっぱい試運転というとですね、なんか12月にはまたもう一度、大型の新しい車両が試運転始まるという話ですが、
ハイブリッドカーですね。
そう、要するに電走ってる間に電車架線から電車を取る、あの電気を取りながら架線がなくなったところでも貯めておいた電気で走りますという便利な車両を今開発したと。
そうですね、
これで2車があるもんですから、まあ、じゃあ2台走らせてみましょうということになるんですね。
さて宗ちゃん、じゃあその話をちょっと進めていただきますか。
は
い、
そうですね、前回もですね、実はこの LRT っていう、
はい、
なんか自分たちで分かったつもりだったんですけど、お聞きになった方から、ね、LRT がよく分からないというお声をいただきましたもんで、ありがとうございます。
最近カタカナとローマ字が多いすぎますから、
はいはい、新聞などでもですね、それから市のパンフレットとか、それから皆さんあちこち、いろんな方が出しているパンフレットですね、 LRT、 要するにライトレールトランジット、
はい、
まあ、ライトレールはなんとなく、ね、意味が分かるけど、トランジットは輸送という意味なんですね、うん、で路面電車の良さを生かしながら、ずっと進歩した、床の低い今、ね、2段高路高い段を2段上がらないといけないやつ、あれが1段で済むよと、しかも30センチ前後で済みそうだという乗りやすい電車が今開発されて、しかもややこしいクモの巣のような線がいらないで、新しいところは電池、溜め込んだ電池で走れるよと、うん、そういうのが実はこの22日から3月まで試運転ということになってきたんですね。それでこの LRT の特徴というのは、電車そのものじゃないね、システムなんですね。システムを LRT と、ライトレールトランジットといって、要するに人口中心の都市に実現して街のにぎわいを取り戻すと、これを取り入れるとそういうことができますよというのが本来の形なんですね。で本当はね、今夜、
はい、
ね、2人で乗せてもらって、
ね、
試運転列車に乗せてもらってガタンゴトンという音を録音してきて今日放送したいなと思ったんですが、なんかどうも難しくらしくて、
残念、
なんか聞くと音ははるかに静かです
と書いて、
私も脇こうしばらくいましたけども、確かに静か
でした、ね、
というね、というより今はまだスピード出してないから、本来だんだんこれからスピード上げてくるんだと思いますけどね。
まあ、記事によるだけですが、最高速度でも40キロまで上げたそうですね。
あ、そういう時間もあったの。
あったんですって。どの区間かわからないんですが、40キロって普段電車というのは20キロくらいですか。
いや16キロくらい、平均で16キロくらい、止まったり、ね、はいはい、動いたりで、最高時速多分40キロ近い部分出してる時もあると思うんですけどね、
だから40キロっていうことは、一般普通の車道を走る車と一緒ですから、
ね、
相当なスピードと思ったんですけどね、ですか。
それとですね、来月12月1日が自然の日だって。
ああ、はい、
これは なんで自然の日なんですかね。
いやこれ実は私も今ここに2人おられるお嬢様たち、自然に縁がないとおっしゃったんだけども、実は今の自然の横にですね、ありがとうっていうのかな、感謝を込めてということで、12月1日が80周年とこう書いて走ってる車両があります。これ実はね、歴史はもっと古いようですけれども、昭和2年に、札幌市営といいますかね、民間から市に、渡されたのが、12月1日と、それが市電の日となったんです。それが 昭和2年ですから、80年、ね、
実際に走ったのはね、明治45年には馬鉄、馬が引っ張ったんですよ。で、石山から今の区役中央区役所のあたりまでに線路を引いて、お馬さんがパカッと石を主に引っ張った、ついでにお客さんも乗せたと。それから大正7年にいわゆる電気電車に切り替えて、でその時に北海道の50周年、北海道となって50周年の記念の大博覧会があったと、それに合わせて電車にしたと、うん、でさらに今ね、昭和2年に札幌市に移管して、これで80年と。でね、
であのちょっとここに資料をお持ちしたんですが、はい、あの北海道遺産、
はい、
これ実はあの札幌市電、
うん、
これが北海道遺産になっております ね、
はい、
まあこれ、機会があれば全てをご紹介したいと思うぐらい、うん、北海道、まあ今なんとか遺産ってよく聞きますね。
そうですね、
一番有名な世界遺産、
世界遺産
知床というのがあるけれども、
これがまあ、うん、北海道遺産といっても北海道の歴史は浅いけれども、その中でもこの今お話宗ちゃんがした市電、これは北海道遺産であるということだけはね、ちょっと覚えておきたいと思いますね。
平成13年にね、なんか函館の市電と一緒に25件いろんなものね、それが北海道遺産に指定されているんですね。
なんか今日社会科の勉強してるんですね、
はい、そうです
ね、
それでいろんなことがあってね、自然こう来て、廃止しようと、これから車がね多くなってきたら邪魔だということでですね、一旦は廃止されて、最後の1系統昭和49年に今のね山原日線、あの1系統だけ、
ね、1系統、
8.5 キロだけが稼働して残って、
ちょっと今1系統って言ったけど、うん、どっからどこまで走ってるか分かるかな。
あ、すいません勉強不足、はい、すいません。
どうしてもね、近くいないと分からないんでしょうね、うん、これはいわゆる西4丁目、
西4丁目、はいはい、
西4丁目から、西15丁目までを石条線こういうんだそうです、うん、で西15丁目からロープウェイの方ずっと来る日線、それを日線と言います。で事業所前っていうのがロープウェイのところに電車の車庫があるんですけども、うん、図書館って分かりますよね、
はい、
その前からすすきのまでを山花線こういうんだそうです、でも線の名前は3つあっても1系統、
そう
でこれはワンウェイ、
そうですね、
ループになってない、
行ったり来たりの C 型の
ね、
なんとも不便な線
で今残ってるのが先ほどモネちゃん言いました 8.5 キロ、
そうです ね、
僕が小さい頃は方々走って丸山公園だ、豊平だ、それで、北大立教って言った渡ってね、
そう
内房まで走ってました。
そう、それでね、まあその後をねどうしようかっていうことで、まあ一桁残ったんだけれども、うん、それからまあ昭和から平成の間にですね、いろいろ札幌市も委員会とか審議会とかね、何回も会議をいろんな方に開いて、そして結果としてですね、平成17年の2月に今の上田市長になったところで、じゃあ路面電車は現在のまま残しましょうと、廃止はしませんというありがたいお声が出たわけですね。でそれに引き続いて去年はですね、札幌を元気にする路面電車検討会議というのが開かれて、はいはい、が今年になってからは、基本計画検討フレームの整理とこういうような会議ができてですね、いろんなことをこう始めて、うん、そしてまあこれからの話ですけど平成21年には基本計画を作って、
うん、
平成22年以降に決定しましょうと、うん、決定というのは、札幌駅前に伸ばす、あるいはもう少し何か枝も残すとか、うん、あるいはもう本当に今のままで凍結というのかを、うん、まあ、平成22年度多分の20年以降とは言うけど、まあ、僕らたちはねそれより早い時点で伸ばしましょうと、こういう欲しいなと思っておるんですが、
もっとも宗ちゃん、私たちのこの 山花明日もいい天気というのは、まあ、山花地域を、舞台にしてるわけで、その周囲をぐるっと回ってるのが路面電車、今路面電車と言い方、僕は市電と言いたいんですけども、でこれがねまた C 型から O 型って言っていいんですか、ぐるっと輪になれば、もっと利用者も増えるんじゃないかな、こんな感じがしますがね。
ですね。それでね、次になるとこうだんだん難しい話になってくるんですけどね、札幌さんがですね、札幌を元気にする路面電車の活用検討フレームっていうのを今年、7月に出されたんですね、でその中はね、どんなことが書いてあるのかというと、一言で言うとですね、一番大事なことなんですが、路面電車を活用すると、活用という意味は、まあ、札幌駅まで仮に、ね、最低限札幌駅まで伸ばすと、街がにぎわう、暮らしが変わる、路面電車が新しい文化を生みますと、こういうふうにこう札幌市が歌っているんですね。で、じゃあそれを今後どういうふうにするのというとですね、それを読んでみますと、まあ、3章、1、2、3と3つの章に分かれているんですけども、最初はですね、今後の路面電車の活用はどうやったらいいだろうってことが書いてあるんですね。で具体的にではですね、沿線ルートの活用化の検討とか、路面電車の新たな集客交流施設の拠点整備、何のことかわからないですが言ってみるとですね大通りと創生川の交わるところ、あそこに今、市民会館やら NHK やら、それから大きな市の駐車場がありますね。それらのところに、まあ、札幌市の言葉で今創生川に並んで、それから新しい4つで創生3区、3つのブロックを合わせて創生3区という言葉、それから最近ですね、札幌広場という言葉ができたんですね。これは何歳になっているというと、宅銀の跡が今、ね、仮囲いされて空いてますね、どういうふうになるんだろうっていう。それからそのお向かいに秋田銀行があって、その北隣に空き地があって、なんか噂ではあそこは某今の、
まあまあ、ね、まあ、それはよろしいです
よということで、あの一角をなんとかしようという話とですね、それからもう一つは、延伸ルート、要するに札幌駅まで今、すすきのから札幌駅、まあ、僕らとしては中島公園から札幌駅とこう読み替えたいんですが、札幌駅から中島公園までを観光客も主体にした、市民も便利になりますよということで伸ばしましょうということが一つあって、とにかく、まあ、これは市長さんがおっしゃっている言葉が皆さん、あの市の職員みんな言っていると思うんですけども、要するに路面電車というのは町や市民を元気にする道具だと、あるいは道具ですよと、いうことを位置づけたわけですね、そしてどういうことかというと、要するに通勤通学のために使うだけではありませんよと、あるいは市民も観光客も使うもんですよと、そういうことでですね、これからは電車を、地域の中で活用して、人づくり地域づくりも役立てて、なおかつ観光業を逃がして経済の活性化につなげましょうと、こういうことなんですよね。
はい、それではちょっとこれで、2曲目に進みたいと思いましょう、2曲目ですが、またこれも冬をテーマにした冬の夜、聞くとああと思いますが、歌っておりますのは NHK 東京放送児童合唱団です。お願いいたします。はい、ここで山天地域ニュースをお伝えします。今日は地域ニュースとともに、札幌市の交通に関連するニュースをお伝えしましょう。市民の暮らしとともに市営交通80周年。先ほどむねちゃんとお話しましたが、昭和2年12月1日に札幌市営になりました。それを記念した80周年だそうです。そこで、80周年を記念したウィズユーカードが発売されます。これは明日、11月30日からなそうです。何か見ますと切手が、切手の模様がついたような、 1000円のウィドユーカードです、ぜひご利用ください。それとですね、むねちゃん、はい、意外と知らないお得なという、はい、ドサンコパスってわかりますか？
ありますね。
そうですか。知ってますか、ヨノコさん？
知ってますよ。
おー、そうですか。
知ってますよ。
そうですか。これはドサンコパスというのは市電だけですね。そうですね、300円で1日乗り放題、ですから170円ですよね、市電は。往復するんだったらこれを使った方がいいという。それと土日化切符よく聞きますね。
はい。
そうするとエコ切符って知ってますか？
知らないですね。
あらら。エコ切符というのは、5日後の日と20日、はい、この日にですね、ノーカーデーというのを市が推進しております。この日は、ウィズユーカードが、これはいくらでした？700円でしたかね。で、1日乗り放題です。そういうエコ切符というのもあります。まあ、こういう実は今いただいたこの情報は、札幌市交通振興公社のご協力を得まして、大変お世話になりました。ありがとうございます。またむねちゃん、
はい、
ロマンチックパスポート、
そう、新しく今出るんだって。
ねえ、ただこれは1日でですよ、
そう、
あっちこっちあっちこっち行かなきゃいけない、ただロープウェイも乗れる、
乗れる、はい。
でこれは市電も地下鉄もすべていいんですね。
はい。それからおまけにノリア菅井
スポンサービルのノーリア観覧車、
観覧車とロープウェイと市電と全部入って1500円。
いやいや、2500円です。だそうです。
で、おまけに40数点のお店のクーポン券もついてる。
ごめんなさい、今言った1500円2500円については、お確かめください。ちょっとあやふやな情報でございました。はい。それと12月9日の日曜日ですか、これは、この80周年に絡んででしょうか、毎年やってるのかなと思うんですが、クリスマスフェスティバルというのを行うそうです。この日は市電が、もうこれは受付終わりましたが、9日の日に、貸切電車が走るそうです。と同時に、大通駅のですね、コンコース、ここで、フェスティバルがあるそうです。12月9日です。それと、市電フォトコンテストというのを今募集中だそうです。これまだ募集しております。自然に関わる、風景写真とご応募くださいという情報がございました。で、今お話しましたのは、自然の80周年ですが、これに実は対抗しまして、交通局と違いますが、文学館中島公園の北海道文学館で100年前のシリーズがあります。これ知ってますか？100年前
ですか？
何が？いろいろとこういう情報はですね、なかなか私たち目にすることないのかもしれないんですが、100年前の子どもたち その絵本とかそういうものを、展示してるそうです。でこれが100年前のものだそうです。で、片や図書館では50年前、実は今映画も封切されているようですが、オールウェイズ、50年前の札幌はどうだったんだろうかという、これも文学館と同じように特別企画で展示中だそうです。ぜひ、ご覧になっていただきたいと思います。先ほど言いましたロマンチックパスポート、大変失礼いたしました。これは、お一人様1500円です。ぜひお求めいただきたいと思います。
森は山往復するだけで1200円、
はい、
ね、ノリアが800円、
はい、
おまけに自然が乗り放題、
はい、
で40点のクーポン券がついてると、はい、これは買わなきゃ嘘ですね。
そうですね。
今日は自然特番ですので、札幌市営交通の PR でした。はい、はい。 ではコマーシャル後半お願いいたしましょう。
はい、ボーリング、ゲーム、映画、カラオケ、ダーツ、ビリヤード、遊ぶならスガイ&ディノス、スガイならコズミックボール、ノルベサならパーティーボーリング。スガイ&ディノスは連日深夜営業中。今すぐスガイ&ディノスへゴー。スガイビルは南三条西一丁目、観覧車が目印、ディノスノルベサは南三条西五丁目。みんなで遊んで楽しんで、今日もスガイが一番。ホンダ明治ギャラリーは旭川のスタルヒン球場前のスタルヒン像をはじめ、北海道の風土に根付いた作品を数多く制作した彫刻家本田明治の作品を展示しているギャラリーです。毎回テーマに沿った作品を展示し、北海道の芸術を育む場として、またもっと身近にアートを感じてもらえるような空間として遺族が運営しています。開館は火曜日から土曜日、午前10時から午後4時までです。住所は札幌市中央区南15条西13丁目 1-34。 お問い合わせのお電話は 011-530-3050、 011-530-3050。 ホームページは本田明治ギャラリーで検索してください。無料で開放しておりますので、お気軽にお立ち寄りください。しっとりふわふわのシフォンケーキ、皆さんはもう食べましたか？シフォンケーキ専門店、シフォン亭ほやほやでは、何とも言えない絶妙なしっとり感のシフォンケーキを一個一個手作りしています。味はオレンジをはじめ5種類、サイズは14センチと21センチの2種類をご用意しております。また、ケーキ1個からの宅配も賜っております。昨年の7月に開店してから、皆様には大変ご好評をいただいております。ぜひ一度ご利用くださいませ。住所は札幌市中央区南19条西7丁目、山花19条電停前。営業時間は11時から夕方4時まで。ご予約の受付は火曜日から土曜日。商品の配達やご購入は水曜日から土曜日に賜っております。詳しくは 011-532-0902 までお問い合わせください。
はい、どうもありがとうございました。はい、後半のコマーシャルを読んでいただきましたのは、今日初めてでしたね。
あ、はい、はい、初めてです。
はい、木内さんでした。はい、ありがとう。はい、さあ、それでは米子さん、3曲目お願いしましょう。3曲目ですが、ちょっと曲を聴くとお分かりかなと思うんですが、これはクリスマスに近いからかな、そんな選曲でしょうか。星の夜、歌はダークダックスです。
すごいの持ってきたね。
さて、自然の話ですが、むねちゃん、はい、路面電車を、ま、街づくりに生かそうということで、ちょっとお話しいただけますか。
そうですね、まあ、時間もだんだんなくなってきたんですが、やっぱりね、路面電車の特性っていうのは一番いい、まあ、皆さんがいいなと思うのは、なんといっても分かりやすいと、はい、地上ね、地下鉄、はい、地下と違って分かりやすい、それから、まあ、今2段登らんといけないけど手軽さがあると、うん、階段の乗り降りしなくて済むと、うん、それから安心感があると、うん、外が見えるということね、そういったことでね、市民の幸福感がにつながるんじゃないかと。地下鉄じゃ、ね、なかなか幸福感が味わえないけども路面電車はね、幸福感に味わえるんじゃないかと、こういう言葉が市の文書の中に入ってて、ね、
そうですか。
札幌市も、ね、なかなか味なことを言うようになりましたね。それでね、あと、まあ、今後ねどういうふうにやっていくんだろうというのが、はい、まあ、僕ら一番関心のあるところなんですけども、
ね、
まあ、とにかくなんとか収支を改善してね、お客さんに乗っていただこうというふうに、いろいろなことをこうやってられるんですが、一つにはですね、イベント電車とか僕らもね、山花町第一町内会が貸し切って
第二町内会
がね、はい、貸し切ってやりましたね、はいはいはい、これは町内会として貸し切りの第1号、はあ、 それからこの番組が、
はい、
今年の4月にね、はい、皆さんで一緒に貸し切って乗って、その結果を放送しました。それからね、もう一つ、その支出の削減というので乗務員の嘱託化って
要するに、はい、
でその第1号って女性運転手の ね、
でしたね、
市川由香さんという女性がね運転やってらっしゃった。それが第1号だった。これをね山梨新聞でね取材してこう大きく取り上げたんですが、うん、そうでしたね、はい、残念なことで彼女すぐご結婚なさっちゃって、あれ
残念、
お客様の誰かが手出したんだよ、そんなこともありましてね。でまあ、今話題になっているのはですね、路面電車もまあ魅力を向上させようということで今新しい電車がねこう入ってきて、ね、しかもうまくいくと架線がなしになるよと、
うん、
それから低くて乗れるよということが今入ってきているわけで、それからそのじゃあすすきのから駅前まで行くのにあれだけ自動車があるとこう往復の電車走らすの大変じゃないかということで、うん、例えばワンウェイと一本で対比車線を設けてならばなんとか行けるんじゃないとか、あるいは線を行きと帰りを別な道路使ったらとか、いろんな案がこう出てるんですけど、まあ、それはこれからいろいろ検討していくんだと思いますけどね。で、まあ、そこで一番大事なのはやっぱり町の一番札幌の都心部走りますから、両サイドの商店街ね、お店の方がいや車が置けないとか、お客さんの車が困るとか、荷さばきができないとか、この辺をまあ長い目で見てくださいよということを、まあこれから札幌市さんが、両サイドのお店を主体とした、経済界にご協力をいただくということが大事、一番大事なことじゃないかと思うんですよね。
あの宗ちゃん、ちょっと途中ですが、今路面電車という話、
うん、
路面という話なんですが、はいはい、私ちょっとそれにクレームをつけたいんですよね、はい、実はあの市電、
はい、
ま、今後運営が市じゃなくて民間になる可能性も大いにあるわけですけども、はい、実はですね、私もあの東京の都電、
うん、
それから多摩電、
うん、
田園都市線というかあの三茶を走ってます、渋谷、それと江ノ電、
はい、
みんなこれ、まあ、略称ですが、うん、ね、でこういう、まあ、固有名詞化っていうか、うん、非常に親しみやすいじゃないですか、ね、これが路面電車っていうと、
札幌市がね今文章すべて路面電車に書いたね、市電っていうのは札幌市が最近作ってる文章に入って
ないんでしょ、路面で、
だからね、これがまあ後でまたお話ししようと思ってたんですが、将来、市営でなくなって、官民が一緒になる、あるいは民が一緒がやると、そういった時になって当然市営という言葉は使えないですから、はい、今はなんとなく漠然と路面電車ってなんかつないでますけど、将来官民一緒になってやりましょうって言ったときは、そういうことを市民が何と呼ぶかね、なんか大和線をイーデンと呼ぼうなんて一時そんな話があって、結局誰も使わない。だから、将来何か形態がね変わったときにはどういう呼称で呼ぶか、それはまあ札幌市民がこれから決めることで、
まあ、今のと、その山手線の話がありました。昔は省電、
うん、
まあ、そういうふうに名前が変わっていくのはやむを得ないのかもしれませんが、うん、でも市電の市は死に言葉にしたくないと思いまして、ちょっとクレーム入れました、ごめんなさい。
なんか S の字をつけた言葉で募集しましょうかいやそれでね、まあ肝心な、じゃあその事業経営は将来どういうふうになるんだろうと、どうやったらいいんだろうと、今の札幌市営ではとても難しいということになると、その際に一番大事に考える、誰が運営するにしても、長期にわたっての安全性、それから信頼性をこう確保しないといけないと、その時に行政が全く噛まないでいいのかいと、全く民間に丸投げでいいのかいという部分もあるんですね。ですから、まあ、僕らとしては多少しも何らかの形で参加しながら民間の力を借りてやっていくという方向になるんじゃないかなと。まあ、これから札幌市も理念とかそういうものは出したんですが、一切数字は一切出してないですね。
あ、なるほどね。
まあ、多分陰ではいろんな数字は飛び交ってんだろうとは思うけれども、うん、表に一切出てないですから、これからまあ市長さんが2年、まあ、市長さんで札幌市が2年ほどかけて具体的な案を作って、でまあ市長が判断するには当然そういった数字を元にして判断されるんでしょうけども、やがてはいろんな数字もこれから発表されてくると思うんですけどね、
うん、
今のところはまだ、これからの方向とか、 指針とか活用とかそういう抽象的な言葉で
ですよね、
ここあと今年来年はそういう抽象影ではいろいろあると思うんですよ。だけどそれはまだ表に出てこないですね。だから、まあ、最後に、まあ、市長さん上田市長さんは何でもこう元気が大好きな言葉ですから、まあ、これからは札幌の、暮らしと街の姿のね変わり方に、まあ、皆さんが認識を持って、そして市民も交えて伸ばすがいいのか縮め、うん、今のままがいいのか、うん、まあ、僕らは伸ばすべきだとこうも盛んに声を大きくして言ってるんですが、これは市民が決めて、まあ、最後は議会が決めることでしょうけども、
うん、先週のこの山天の番組の、あの東市屋の日々の、番組でも、ぜひ我々は賛成だ、
はい、
市電がなくなったら困る、
はい、
まあ、あの利用者側とすると当然ですし、またもっと便利な使い方としては先ほど C 型と宗ちゃん言いましたが、あの4丁目からすすきので終わるんじゃなくて、ループ丸くしてつなげる、もしくは
なおかつ、
なおかつ札幌駅まで伸ばそうと、
そう、はい、
ね、維持だけじゃない延伸も、はい、ぜひ進めたいですね、
は
い、
だから中にはねあるグループはね、札幌駅前からすすきのから大通り来て、すすきのから西へ入るんじゃなし、まださらにまっすぐ行って中島公園まで駅前で来て、中島公園から今のに山原線につないだらどうだろうと、こういう提案もされてるんですよね。だからそれはまあ九条通り取るのか中島公園の縁を取るのか中を取るのか、いやそれは全く難しいよというのか、これはまあこれからの話ですけども、まあ僕らとしてはね、あるいは札幌市でできるものであれば札幌駅から中島公園までまっすぐつながるのが一番いいはずだかと、実際いろいろ難しい問題があるからどうなるか分かりませんけど
ね。宗ちゃんね、今実はあのスタジオに、メッセージが入りましたのでちょっとお伝えいたします。豊平区にお住まいの中村さんという方から、いただきました。歌も電車も懐かしいですね。子供時代菅井ビル筋向かいに住んでいたので電車の話、豊平線上鉄までと書いてますが、松竹座から中島公園まで、家から坂下丸山の坂下グランドまでよく乗りましたよ。また曲について、冬の夜は尋常小学校唱歌、母の施設でもよく歌っていますよ、こういうお便りを今いただきました。ありがとうございます。懐かしい、豊平線とか今中島公園まで伸ばした方がいいという話もありましたが、本当に中村さんありがとうございました。ね、ありがたいですね。
こういうね、ファンがいらっしゃると私どもやりがいがございますですね。
またこの番組にいろいろとお便りをお寄せいただきたいと思います。
いやそれでね、最後になっちゃうんですけども、まあ、僕らとしてはね、電車を一層なんか利用しましょうと、活用しましょうと、でそのためにはね、じゃあ市民として何をしたらいいんだろうと、まあ、札幌市に伸ばしてください伸ばしてくださいというじゃ市民そのままどうしたらいいだろうと、これがまあ大事なことなんですけども、まあ、単純にはまずは前川から乗り換えましょうということが一つ、それからこれは何も山名地域だけあるいは中央区だけの人だじゃなしに市民全体にメリットのあることなんですよということをなんとか市民に理解してもらうと、これをもう少し札幌市が中心になって PR してい、かないといけないことだと思うんですよね。それからもう一つ、我々市民としてもこう利用を上げるにやっぱり旅行者の利用をね、観光客も岩に行っていただく、中島公園に来ていただく、だからそのためにはただ電車が走っていればいいよ、ロープウェイがあればいいというのに、やっぱりその沿線の市民としてはおもてなしの心っていうかね、ホスピスが大事だよっていうこと、例えば四国の西国88カ所ぐるっと、まあ、1200キロあるそうですけども、そこ行くともう住民が全部そういう方に対して親切にしてくださるんだそうですね。ですからまあ札幌市民としてもこれから北海道観光でないといけないと言ってるんですから、そういうホスピスのおもてなしの精神というのを考えないといけないねっていうのと、それから沿線の商業者主にですね、両サイドのお店の方が主体なんですが、そういった方にも短期的なことじゃなし長い目で見た上での、発展につながるんで、ぜひご協力くださいと ういうことになってくるんですね、うんうん、
ただ今この番組では今日は、自然特番ということで私たち訴えておりますが、うん、ぜひ地域の皆さんがもっと自然を利用して、自然は便利なんだ、またもっともっと使おうというようなね、ことで、我々住民がもっともっと訴えていきたいと思います ね、
うん、ね、そうですね、できれば実はですね1月の31日が次の自然特番ですが、この時は上田市長さんをお迎えする予定でおりますので、市長さんに心強いお言葉何とかいただきたいものだとこう思っております
さあそろそろ時間も終わりになりました、はい、それでは後半最後のエンディングよろしいですか。はい、お願いいたします。
人と人がつながると人と町がつながり町が元気になる。山花をつなぐものに地域を一周する路面電車と山花新聞。ホームページ山花 .info 中島パフェと朝日山森と人の会とともにこのラジオ山花明日もいい天気が街づくりのお手伝いになればと思います。また前の放送をお聞きできなかった方はインターネット放送山天スペース FM ひらがなで山天一つ開けてアルファベットで FM で検索していただきますとお聞きになれます。
はい、ありがとうございました。さて、ムルちゃん、
はい、
先ほどの最後に言われましたが、次回のこの自然特番が1月の31日ですね、
は
い、でこの時に上田市長にご登場いただこうと、
はい、
追求しましょう、
はい、
もうお願いもしましょう、
お願いしましょう、まあなんとかね、いやいやわしじゃなし部長にということはなしでなんとか市長さんにそのようにお願いいただこうと思っております、
ね、まず我々が先ほども言いましたけども、はい、利用してで自然の交通関連のニュースでもお伝えしましたけれども、いろんな意味のイベントがあるようです。それとウィズユーカードもいろいろと凝っておりますね。
そうですね、
実は今日私電車の中で、冬バージョンのウィズユーカード、うん、
はい、
これをいただきました、いただきましたというかこれ買ったんですけど、
はい、
でそれと先ほど札幌ロマンティックパスポート、これは12月10日から3月10日までの冬季限定販売だそうです、
お得ですね、1500円で、
1500円で、
もう岩が登れて、の、観覧車、乗り屋が登れて、
まあ、いろんな意味で、まあ、いわゆるお客様を引っ張ろうという交通局のお考えですし、でやはりね、私も利用しておりますけども、便利ですし、ムネちゃんは安心だって言ったのは本当に外が見える、地下を走ってる、まあ、今我々は地下というか塀に閉じ込められてる生活が多いんだけれども、そういう意味でも非常に、利用すべきだな、こんな思いをしますね、はい、さて来週の番組ですが、この、はい、山花明日もいい天気は、皆川さんと成田さんの森と人のラジオになります。今日は少し寒さもちょっと緩んだようでしたけれども、路面は凍っております、またここで最後に南警察署からのお願いです、道路特に橋の上のスピードダウン、これは別に橋の上だけではなくてもスピードダウンは必要でしょうが、橋の上はね、どうしても凍結が多いです、
ね、
ぜひスピードダウンで安全運転をお願いします。それでは皆さん、明日もいい天気になればいいね、
はい、
ではお元気にさようなら